聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。ちょうどあのスクリーンプロジェクターちょっとはい、今日ちょっとシェアリアスなタイトルですね。神の裁きとでこう書いてあります。このテーマでですねお話をいたしますはい、じゃあヘブル人の手紙9章27節を最初に開いてください。今日代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんとこの箇所をご一緒にお読みいたします。では小西姉妹、ヘブル書9章27節だけ読んでください。
そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。
はい、では聖書を開いている人を読みいたします。はい、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。人間として生まれてきた、まあ、全ての人はですね、避けることのできない二つの定めです。でもこう運命があります。第一で、それはですね、一度死ぬことと書いてある。必ず死にますですね。誰でも死にます。誰でも死にますね。それだけではないんです。あ、これはパワーポイントがちょっとあれですね。死後に裁きを受けることですですね。で、誰一人としてですね、この後が出てきませんね。これちょっと誰と一人としてですね、この運命から逃れることはできませんですね。はい、死ぬことは誰でも知っていますが、裁きがあることはですね、多くの人は知らないのです。聖書を見るとですね、裁きには二つの裁きがあります、ね、その一つがですね、白い御座の裁きという裁きで、これは黙示録20章の11節に書いてある裁きです。で、もう一つの裁きがですね、キリストの裁きと言います。で、これ第二コリント5章10節に書いてある裁きです。二つの裁きがあります。今日この二つについてお話をいたしますね。はじめに白い御座の裁きから語ります。では黙示録20章を開いてください。イエス・キリストをですね、救い主と信じなかった、ちょっと下がこうあれですけども、信じ受け入れることのなかったで、全ての人はですね、ハデスというところに行きます。イエス様を信じなかった人は全員死んだらハデスというところに行きます。で、これは日本語では読みというんです。で、この読みの漢字はですね、黄色い泉とか影の風とかですね、まあ、こういう漢字を書くわけですけれどもですね、ヘブライ語ではシェオールと言います。で、これは旧約聖書にはこの言葉はよく出てきます。シェオールですね。イエス様を信じることなく死んだ人はですね、ハデスに行きます。黄泉に行きます。で、このハデスというのはね、実は地獄ではありません。地獄は別のゲヘナという言葉がありますですね。地獄ではありません。最後の審判、さっき言った白い御座の裁きがある前に、一時的にですね、留め置かれるところ、ちょうど犯罪者がまずですね、拘置所、留置所に入ります。それから裁判があって刑務所に行くわけですけどもですね、その一時的に裁判の前に留め置かれるところがハデスですですね。この伝道者9章10節を読みますと、このハデスというところはですね、働きがない、仕事がない、企てもない、計画もない、知識もない、勉強もですね、学びもない、知恵もないところ、何もその行動がないんです。待合室のようなところですですね。ハデスは待合室だと思ってください。そこに全員が、信じなかった人は行きます。いいですね。はい。 イエス様が再臨されます。で、再臨された後、千年王国、千年間、これ 前回話しましたね、この地球規模のエデンの園が誕生します。で、これ千年王国、イエス様が統治される世界ですね。で、その後です。千年王国が終わった、ハデスにいる全ての人はですね、イエス様を信じることなく死んだ人は白い御座に座しておられるですね、お方、これイエス様のことです。で、このことは人の働き実証42節に書いてあります。で、白い御座に座しておられるお方、イエスキリストの前で裁きを受けますですね。はい、黙示録の20章の12節です。では小西姉妹、読んでいただけますか。
また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
ここに数々の書物と書いてありますがですね、その人の一生涯のことが記された書物が開かれます。そしてそれぞれ自分の行いに応じて裁かれたと書いてあるわけですですね。はい、伝道者の書の7章20節にこういう言葉があります。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない。って私は生まれてから一回も罪を犯したことはない、悪いことしたことはありません、両親の責めも全くありませんという人はですね、一人もいませんですね。はい、全ての人はですね、義のある、やる正しいです。神様の前にはみんな罪人ですですね。神というお方は全く罪も染みもない、一点の罪もないお方です。で、神様の前には全て有罪です。で、有罪であるがゆえに裁かれるんです。ですね。で、裁かれた後、硫黄の燃えている火の池って書いてあります。じゃあ、ここにしまい。黙示録のちょっと前に戻って、19章の20節を読んでいただけますか。
すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
まあ、この二人というのはですね、反キリストと偽預言者ですがですね、まあ、ここはちょっと詳しく言いませんが、生きたままですね、硫黄の燃えている火の池って書いてあるんですね。これがゲヘナです。地獄に投げ込まれたって書いてあります。だから罪ある者はですね、地獄の火に投げ込まれます。はい、ここにしまい。20章の15節読んでください。
命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
命の書にですね、天国に入るべき人のリストですに名の記されていない人は、ね、この火の池に投げ込まれた、ゲヘナに投げ込まれたと書いてあります。で、このゲヘナは一般に地獄と言います。しかしこのゲヘナはですね、もともと人間のためにですね、ではなく悪魔とその使いたちのために用意されたところと書いてあります。マタイ25章の41節に書いてあります。地獄は人間のためにですね、もともと備えられたところではありません。悪魔とその使いたち、悪霊どもです。用意された場所です。しかしながら、あくまでも罪を悔い改めず十字架を拒む者はそこに投げ込まれますですね。もう十字架を拒む、イエス様の救いをですね、 私たちの身代わりに十字架にかかってきたくださったイエス様を拒み続けるなら、その人はもう裁かれですね、ゲヘナの火に投げ込まれます。ですから地上に生きている間にですね、イエス・キリストを信じる者は本当に幸いです、ね、もうこれ以上の祝福はありません。でこれがですね、白い御座の裁きです。つまり罪を犯した者、キリストを信じなかった者に対する裁きです。はい、次いきます。次はですね、キリストの裁きっていうのがあるんですですね、もう一つの裁きです。これは第二コリント5章10節に書いてありますので、では小西姉妹、第二コリント5章の10節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんとそこ一緒にお読みいたします。では小西姉妹、読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、聖書を開いている人を読みいたします。はい、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。この私たちというのがですね、イエス様を信じた人たちはということですですね。はい、はい、この裁きはキリストを信じた、信じて救われた者に対する裁きです。信じて救われた人の裁きですから、ゆえにですね、罪と不信仰の裁きではありません、ね、罪と不信仰の裁きではありません。なぜならばイエス様は私たちの罪を負ってくださり、身代わりに罰を受けてくださったからです。イエス様が罰を受けてくださったから、私たちがですね、もう罰せられることはありません。ゆえにキリストを救い主とですね信じる者は、その信仰のゆえに、信じたゆえに、この神様のやる白い御座の裁きからは逃れるんですですね、逃れることができます。はい、ヨハネ3章の18節には、御子を信じる者は裁かれないとこう書いてあるんですですね。私たちは信じたから裁かれないんです、ねはい、そう書いてあります。はい、ですからこのマタイ16章の27節にですね、この裁きはですね、キリストの再臨直後、イエス様が再び来られた直後にですね行われますが、これは裁きというよりも、ここに書いてある報いとかですね、評価という方が正しい表現です。報いとか評価です。これ最後はの天がこっちに来てるんですね、このですね、だからこれ、はい、分かりましたですね報いとか評価という方が適切な表現です。はい私たちがイエス様を救い主と信じた後に、イエス様の弟子としてどのように歩んだかが評価されます。これはクリスチャンに対する評価の裁きです。でこの裁きのことがマタイの福音書25章の14から30に書いてあるんです。でそこを開きましょう。ここは有名な、ね、タラントの例えとしてですね書かれているところですけども、ここでイエス様はタラントの例えとしてですね語られました。はい、ここで皆さんもこの記述は知ってるでしょう。5タラント2タラント預かった者はですね、主人に褒められます。よくやった忠実なしもべですとですね。しかしながら1タラントの人はですね、不忠実だとお叱りを受けるんです、ね、お叱りを受けてますね。はい、クレシマよく聞いてください。救いと報いは違います。 ね、私は行いが悪いからですね、天国に行けないというのは間違いです。天国に行くために行いはいりません。いいですか。救いはイエス・キリストの十字架の贖いを信じるだけで救われます。行いで救われるのではありません。だから信じ告白した人は罪が許され救われますですね。救いは信じるだけで救われます。で、救いとですね、行いごっちゃにしないでください。行いはいりません。それはローマ人への3章の27、28節に書いてあるんです、ね、またで私が読みましょうか。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えですって書いてある。行いによるのではなく信仰によって救われるってローマ書に書いてあるんです。しかしながら教えてしまう報いです。皆さん天国に行きます。で、神様から報いを受けます。だこの報いは行いによるんです。報いは行いによります。で、先ほどのマタイ16章27節はですね、おのおのその行いに応じて報いをしますと書いてある。だから皆さんが天国でどんな報いを受けるか、ご褒美を受けるかっていうのはですね、皆さんの行いによります。ここ整理できますね。分かりますね。ごちゃにしないようにね。救われるのは信じるだけです。で、天国でですね、ご褒美をいただけるのは行いによるわけです。ですね。その行いに応じてって書いてあるからですね。行いに応じて報いを受けるわけです。はい。では、何をしたらいいんですかって書いてある。どのような行いを主人のね、イエス様は評価されますか。何をしたらいいとですかってなら、天国でね、神様、イエス様から喜ばれてご褒美いただけるのは何をしたらいいんですか。先ほど第2コリント5章10節と読みましたが、一回またもう一回第2コリント5章に戻ります。はい、じゃあ小西前5章の一つ前の9節を読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。9節です。はい、そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とすることは主に喜ばれることです。主に喜ばれたらですね、神様、イエス様は評価をしてくださるということですですね。第2コリント5章9節には、私たちの念願とするところは主に喜ばれることであると書いてある。では主イエス様は何を喜んでくださいますでしょうか。喜ばれることがね、評価の基準とするならば、イエス様は何を喜ばれるでしょうか。はい、またマタイ25章にですね戻ります。14節から30節です。ここはですね、キリストの裁きの座、天国の評価のとこです。で、別の言い方では聖賛があると書いてあります。25章のですね19節、はい、小西前25章の19だけ読んでください。
さて、よほど経ってからしもべたちの詩人が帰ってきて、彼らと聖賛をした。
はい。5タラント、2タラント、1タラント預けて、私が旅行している間に帰ってくるまでに商売しなさいと、主人は預けたわけですね。で、このよほど経ってからっていうですね、これイエスの再臨のことになります。イエス様がこの地上に再び来られてからですね、しもべたちの詩人が帰ってきて、再臨があってですね、彼らと聖賛をしたって書いてある。聖賛があるんです。評価される。これは裁きの座です。はい。21節と23節を読んでください。まあ、実はこれ全く同じ御言葉ですからですね。じゃあ21だけ読んでください。
その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。
ここは5タラント預かった人がご主人様はまた5タラントをですね、儲けましたということに対する主人の評価です。で次に2タラントの人もですね、ご主人様2タラント預けてくださいましたが、またにさらに2タラントを設けましたという、その評価が23節なんですが、21節と全く同じ言葉です。許礼します。イエス様は能力、まあ、タラントとか言いますけどですね、実績の代償を評価されないんです。私はこれができました、あれができました、こうしました、ああしましたは評価されません。私はこんなことができるのです、あんなこともできるのですというね、能力評価はされないんです。何かイエス様から最初からもらったものだからです。イエス様から預かったものだからですね、それは私があげたんじゃないかということでですね、イエス様から預かったものをですね、評価されないんです。私があげたんでしょうかって感じですよ。だそれらはイエス様から与えですね、成し遂げられるものなんです。成果とか実績はですね、だから2タラントのものも5タラントのものも全く同じ評価なんです。5だから大きな評価、2だから小さな評価ってことはない、全く同じ、聖書で全く同じ。神様は私たちの能力を評価されないんです。何をしました、何をしましたのね、実績評価はないんです。もともとイエス様が与えて、イエス様がされたことですから、イエス様がですね喜ばれることは、ここに主人の喜びを共に喜んでくれって書いてある。イエス様は喜ばれたわけですよ。今読んだところね、主人の喜びを共に喜んでくれていた。でこの主人は何を喜んでるんですか。はい、小西前、まあ、23読みましたが、私がはいというところまで読んでください。23節読んでください。
その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから。
はい、そこまでいいです。ここに忠実という言葉が2回出てくるんです。あなたはわずかなものに忠実だったから。よくやった。良い忠実なしもべだと。許礼します。イエス様の評価はたった1つです。この主人イエス様は、よくやった、良い忠実なしもべだ。で、このしもべの忠実さを喜んだ。ですね、忠実さを喜んだ。はい。ね。一方ですね、ここは裁きである以上、お叱りもあるんです。一タラントの人はですね、それをですね、用いませんでした。一段と預かったものはそれを用いることもなく地に隠したとこう書いてあるわけですけどもですね、生かしませんでした。皆さん一タラントとか言いますけど、どれだけの金額のものかお分かりでしょうか。聖書には一タラントは6000デナリって書いてある。で、1デナリというのが1日分の労働賃金って書いてある。ということは1タラントというのは6000日分の労働賃金です。皆さん1年間に何日働きますか。300日働く人は少ないでしょうね。もし250日ぐらい皆さん1年間に働くならですね、6000日というのは24年間分です。24年間分の労働賃金分を預かったと書いてある。まあ、仮に1日1万円とするなら6000万円預かったんです。わずかな金額ではないです。それを彼は生かさなかったんですよ。こんなにもらっとって生かさなかったんです。1タラントっていうのはね、6000日分の労働賃金に当たるんです。相当な金額です。つまり皆さんには多くのものが与えられているということです。まず健康です。さまざまな能力が与えられています。あなたには時間が与えられています。いろんなチャンスが与えられていますですね。 もうさまざまなものを私たちはイエス様から預けられているわけです。それをどのように使うか、使ったかに対するですね、イエス様の評価、生産があるということです。7つの本質、2番目は参加です。私たちは万人祭司とも言っています。主の御心にですね、参加することです。それはクライストチャーチのビジョンの3ですね。もう前いつも言ってますようにね、万人祭司でね、イエス様の御心に対して忠実でありましょうということです。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょうと、ね、この国の、この教会のビジョンです。私たちはこの世の中にあっても、神の家、教会にあってもですね、イエス様は皆さん、イエス様の弟子たちにですね、みんなこの仕事をしなさいという務めです。で、イエス様はですね、仕事をしなさいとおっしゃるときには必ずその能力も一緒に与えられます。能力もないのにこれをしなさいとはおっしゃいません。皆さん全員に勤め、仕事と賜物、能力をですね与えておられますね。その能力をですね、どのように忠実に皆さんが用いたかが評価されるということです。聖書にはあなた方は地の主よ、世の光ですと、このように書いてあります。マタイ5章16節。じゃあここ開いてください。はい。聖書朗読者の人を読んだ後、ご一緒にお読みいたしますけれどもですね、マタイ5章16節、小西島読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
はい、一緒にお読みいたします。はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた方は世の光、地の塩です。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、皆さん、良い行いって何ですか。何でしょう。イエス様の最も大事な戒めは何でしたか。ね、愛の生活を送ることです。あなたの隣人を、あなたは、ね、自分の自身のように愛することです。これが良い行いです。その皆さんの愛の生活を見てですね、天におられるあなた方のお父様、天のお父様が崇められるようにしなさいって書いて、ね、これこそがですね、イエス様が最も喜んでくださることですね。ハレルヤ。ちょっと整理して言います。裁きには2つあります。白い御座の裁きとキリストの裁きです。イエス様を信じることなくですね、死んだ人は白い御座の裁きで裁かれます。行いに応じて裁かれですね、あくまでも拒み続ける人には地獄の炎ですね、永遠の地獄のですね、裁きがあります。しかし信じた私たちはキリストの裁きの座に立ちます。それは罪とですね、不信仰の裁きではありません。評価です。この地上でのあなたの行いに対する報いの裁きがあるわけです。私たちはイエス様から多くのものを預かっています。1タラント6000デナリ分も預かっているのです。どうぞそれを用いてイエス様に喜ばれる生活、愛の生活を送る兄弟姉妹になりますように。そしてイエス様から聖餐の時、天国に行って、よくやった忠実なしもべとお褒めの言葉をいただいてですね、来週からたくさんのご褒美をいただく兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。はい、じゃあ感謝します。お祈りいたします。目を閉じてください。はい、総学者の方、総学の中で私たちしばらく静まりましょう。 兄弟姉妹、およそ人として生まれた私たちには必ず逃れることのできない二つの定めがあります。一度死ぬことです。死後に裁きを受けることです。裁きに二種類ありました。イエス様を信じない者の裁き、また信じた者の裁きです。信じた私たちにはイエス様からの評価ですね、生産があります。あなたがこの地上でですね、どのように主に喜ばれていたかが評価です。イエス様はあなたの忠実さを喜んでくださいます。どうぞ愛の生活を送り、主に忠実な兄弟姉妹になり、たくさんの報いを受ける兄弟姉妹となりますよう、皆によってお祈りいたします。自分の口で1分間どうぞ祈ってください。めいめい自分の口で今日のメッセージを覚えて祈ってください。はい、天のお父様、感謝いたします。イエス様を信じた私たち、この地上での生活の評価、報いが天国であります。私たちは主に喜ばれる生活を送っているでしょうか。忠実であるでしょうか。自分勝手にそれとも生きているでしょうか。主は正しく裁き、忠実なものに素晴らしい報い、ご褒美を与えくださることを感謝します。天国でお叱りを受けることなく、よくやった忠実なしもべとお褒めの言葉をいただく兄弟姉妹となし、忠実なものと歩むことができるよう助けてください。聖霊様が導いてくださる皆をがめ感謝します。今奏楽者流れております聖歌615番、ご一緒に賛美します。途中捧げ物の動機を持ちます。ご用意ください。